今日は今年度の教会年間聖句を覚えて、ご一緒に礼拝を守りたいと思っています。詩編の146編の1節から2節が年間聖句にあたりますけれども、今日はこの詩編146編全体をご一緒に学びたいと、そう思っています。で、この詩編146編、この詩の特徴として最初に気がつかされることは、詩の最初と最後がハレルヤという言葉で囲まれているということであります。ハレルヤに始まり、ハレルヤで終わる。で、ハレルヤというのは、これはヘブライ語でヤーというですね、この神の名を表すヤーという言葉と、それからハレル、褒めたたえよという言葉が、組み合わさって、できた言葉です。ですから、褒めたたえよ神の名をというふうな、そういう呼びかけの言葉として受け止めていいだろうと思います。で、この詩は実際に聖女で歌われた詩であると思われますから、冒頭のハレルヤという言葉は、改宗に対するその神様を賛美しようではないかという招きの言葉としての機能を持ち、そして最後の十節、終わりのハレルヤは、章詠の後に続く形で記されていますから、全改宗がですね、すべての人たちが喜ばしい賛美の声を高らかに最後にこう昇和するというか、そういうことをこう歓喜する言葉として用いられていると、ここに記されていると、そう考えていいと思います。大分教会で言えば、礼拝の最後に皆さんでアーメン参照するような、そういうものかもしれない。最後のハレルヤっていうのは、そんなふうにも思います。最初よりもだんだんこう次元が高められていくっていうか、より一層高揚感を持って、この神を称えるっていうですね、そういうイメージ、としてこう捉えたらいいだろうと思います。で、この詩編っていうのは詩ですから、いろんなこう役によって、味わい方っていうか、そういうものが変わってくるわけですね。ですから、私たちは今新共同訳聖書を用いていますけれども、公約聖書であったり、また違う聖書の訳っていうものを、ぜひ皆さん、読み比べるというか味わっていただければと思いますが、せっかくですので、勝村博也さんという、旧約学者が詩編の仲介を出しておりまして、もう私が学生時代の頃 の本ですけれども、そのこの勝村さんの訳で、この146編を、この詩をですね、もう一度味わいたいというふうに思います。この訳では、主という言葉をヤーウェというふうに訳しています。ヤーウェとかヤハウェというのは、これは神様の名前であるわけです。ちょっと全文をご紹介したいと思います。ハレルヤ、我が魂よ、ヤーウェを褒めたたえよ。私の命のある限り、ヤーウェを褒めたたえよう。私の長らえる間、私の神に歌おう。信頼するな、世の有力者たちに、人の子に。彼には救いがない。その息が出ていくと、彼は自分の地に帰っていく。その日には彼の計画は滅び失せる。幸いだ、ヤコブの神が、その助けである者は、その希望が彼の神、ヤーウェにある者は、天と地とを作った方、 海をも、またそれらの中のすべてのものを、とこしえに真実を守るお方、抑圧された者のための判決を下し、飢えた者にパンを与える方、ヤーウェは縛られた者を解放する方、ヤーウェは盲人の目を開く方、ヤーウェは屈服させられた者を立ち上がらせる方、ヤーウェは正しい者を愛する方、ヤーウェは希流者を擁護する方、みなしごとやもめ等を彼は駆除する。しかし悪い者の道は曲がりくねらせる。ヤーウェはとこしえに統治する。あなたの神はシオンよ、世より世よ世へと晴れるや、という、まあ、そういう訳になっています。でこの詩編146編が、まあ、成立したのはペルシャ時代であると言われています。まあ、それがどういう時代であったかということでありますが、紀元前の586年に、このイスラエルというか、まあ、南王国ユダは、まあ、滅びるわけですね。そして異国の地バビロンで、まあ、長い苦しい生活を強いられた。でしかしこのペルシャの王キュロスによってイスラエルの人々は、まあ、解放されるわけであります。で、この、まあ、ペルシャについて言えば、この紀元前の550年からですね、紀元前の330年まで、マケドニアの王であるアレクサンドロス大王によって、まあ、滅ぼされるまで、このペルシャが、まあ、台頭するわけですけれども、まあ、言うならばオリエント一帯をこう統一したというか、さらにアフリカやヨーロッパ大陸にまたがるその世界最初の、まあ、世界帝国を実現した、これがペルシャであったわけですね。でイスラエルの人たちはそのペルシャによって解放されたわけです。パレスチナの地に帰ることが許された。バビロンの地で50年に及ぶ捕囚の苦しみから、まあ、解放されて、まあ、国にパレスチナの地に帰還することができた。で、しかし解放されたとはいえですね、政治的にはペルシャ帝国のその支配を受けながら国を再建していった、あるいはこう神殿を再建していったということであるわけです。ですからそのユダヤの国の指導者たちはペルシャ帝国に、まあ、何事につけこう妥協しなければならなかったっていうか、その顔色を伺いながらその政治を行わなければならなかった。まあ、言うならばペルシャ帝国のその容認の下で自治を許された、まあ、そういうこう植民地のような状態に過ぎなかったのがこの詩編が歌われた時代であったと、まあ、考えていいわけです。ですから、3節に勲功により頼んではならないという言葉がありますし、さらには9節に逆らうものという言葉があります。で、まあ、こういう言葉から当時の支配者層が、まあ、民衆を、まあ、抑圧していた、そういうことがこう伺えるわけです。で、そしてその中の一人としてですね、この詩人が身を置いていたと考えられる。で、この詩人はこう歌うわけですけれども、この一世を風靡したあのバビロンも滅びた。そして今ペルシャが 強大な権力を振るっているんだけれども、しかしやがてまた滅びるに違いないという、でそのようなものにあなた方はより頼んではならないと、そういうふうに、詩人は言っていると思うのです。でなぜならこの3節にありますように、人間には救う力がないからであります。で詩人はそのことをこう見抜いているわけです。で4節を見ますと、霊が人間を去れば人間は自分の属する土に帰り、その日彼の思いも滅びるとあります。で創世記によれば、人間は神によって土で作られ、命の息を吹き入れられて生きるものとなった、まあ、そういう存在であると書かれているわけです。で息ってのは、これはまあヘブライ語のルアハっていう言葉になりますけれども、霊とか風という意味もあるわけです。ですからこの4節にありますように、霊が人間を去れば人間は土に帰る、人間は塵に過ぎないんだと、でそのような儚い存在に頼るなと詩人はここでも言うのであります。でそして5節と6節で詩人は本当に頼るべき存在が神である、でそのことをこう指し示すわけですね。いかに幸いなことか、ヤコブの神を助けと頼み、主なるその神を待ち望む人、天地を作り海とその中にあるすべてのものを作られた神よ、自分たちの信じる神は天地を作り命あるものを生み出しすべてを支配しておられる、まあ、そういうお方であるから、時代がどうあれこの神にのみより頼もうとする信仰っていうものがここに現れているのであります。5節のいかに幸いなことか、これは、まあ、日本語ではいかに幸いなことかとこう訳してますけど、原文ではですね、幸いだというこのアシュレっていうヘブライ語でこの言葉が始まっていくわけです。幸いだ。でギリシャ語ではこのマカリオスという複数形ではマカリオイですね。これはあのマタイ福音書5章の三条の説教のその、例えば心の貧しい人々は幸いであるとか、悲しむ人々は幸いであるとか、義のために迫害される人々は幸いである、天の国はその人たちのものであると、その時にこう使われる言葉と同じなんですね。あの部分においても幸いだ何々なるものという原文としてはそういう書かれ方がしているわけです、まあ、マカリオイという言葉からこう始まっていると言えるわけです。ですから、まあ、先ほどご紹介したこの勝村さんの役でも、幸いだヤコブの神がその助けであるものは、こう訳しているわけです。でヤコブの神という言い方は、この詩編の20編とか75編81編などに出てまいります。でヤコブ物語は今日ちょうど教会学校で、その部分のお話がなされたわけですけれども、創世記の28章以下に記されてまいります。でこの神は6節にあるように、 天地の作り主であるとともに、囚われ人を解き放ち、うずくまっている人を起こされる、そういう神であることが7節8節に示されてまいります。イスラエルの人々は50年に及ぶバビロン捕囚というですね、そういう苦しみを経験した。紀元前の586年からその50年間、異国の地に連れて行かれて神なき生活をこう強いられていく、そういう苦しみを味わったわけですね。で、このしかしその苦しみの中で、例えばイザヤ書の第二イザヤと呼ばれるイザヤ書40章から始まる慰めよ慰めよという、 こう最初に語りかけられていくように、預言者の語る言葉を通して慰められるんですよ。神はこのバビロンの地にもおられると、そういう信仰を彼らは見出していったわけであります。で、そしてバビロンから解放された今も神は生きて働いておられる。で、その神を助けと頼み待ち望む人の幸いというものがここで歌われているわけであります。バビロンから解放されパレスチナの地に帰ってきてからも、ペルシャの支配の中に彼らはあった。で、そしてその中で虐げられている人たちがいる。で、それがこの当時のイスラエルの現実であったわけです。でしかしですね、この6節の終わりのところから見ますと、6節の終わりですけれども、とこしえに誠を守られる主は、虐げられている人のために裁きをし、飢えている人にパンをお与えになるとあるわけです。で、この部分を読みながらですね、今月に入って今のそのパレスチナガザ地区の現状報道されていますけれども、そのパン屋さんが全てにこう店を閉じていると、小麦がなくてですね、営業を停止したと。なぜならそのイスラエルが支援物資の搬入を禁止したからだそうです。で、人々はもう飢え死にしかないっていうふうなですね、そういう声もこう聞かれる大変な状況になっているわけですが、今私たちの日本では米騒動とでも言いますか、お米の値段が高くてなかなかこう手に入りにくい、そういうことで、騒ぎになっていると言えますけれども、その日ではないというか、ガザの人々は本当にこう今飢えと戦っているわけですね。住む家を破壊し、学校を破壊し、病院を破壊し、ありとあらゆるものを破壊し、人々を追い払い、そして食べるものさえ奪う。で、そういうことが今かの地で行われている。で、そのことに心を痛めるわけであります。で、そしてそれは過去においてですよ、イスラエルの人々が同じ辛苦をなめてきた、そういう事柄であったわけです。で、しかし皮肉にも詩人はこう述べているわけですね。この146編で、主は虐げられている人のために裁きをし、飢えている人にパンをお与えになる。主は囚われ人を解き放ち、主は見えない人の目を開き、主はうずくまっている人を起こされる。主は従う人を愛し、 主は気流の民を守り、みなしごとやもめを励まされる。しかし主は逆らう者の道を覆される。こうあるわけです。でこの時の状況で言えば、あなた方を苦しめてきたあのバビロンが滅んだように、ペルシャもやがて滅びるであろうと。だから今の現実を単に嘆くのではなくて、主を信頼して今あなた方にできる限りのことをしなさいという、まあ、そういうメッセージがここに響いてくるわけです。でこの後半の部分ですね、この詩の後半の部分は、主イエスがガリラヤで伝道を開始されたばかりの時、最初にこのユダヤ教の街道シナゴーグに入られ、聖書の朗読を通してご自分が何のために神様から使わされてきたのかを明らかにされた、あのルカ福音書4章の16節以下の言葉を思い起こさせるわけです。虐げられている人のために裁きをし、飢えている人にパンを与え、囚われ人を解き放ち、見えない人の目を開き、うずくまっている人を起こすためにイエス・キリストはこの世に来られた。そういうことがそこに明らかにされているわけですね。で、そしてその働きはやがて弟子たちにこう受け継がれていく、あるいは世々の教会に連なる私たちに、まあ、委ねられていくわけ、いるわけであります。新約聖書の記事を見ますと、十字架を前に逃げ去った弟子たちがですよ、あの弱い弟子たちが人が変わったかのように大胆に宣教を開始していく、その様子が使徒言行録の4章、3章4章あたりにこう記されています。3章には神殿の美しの門と呼ばれるところで、イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいという言葉を持って、一人の足の不自由なこの人を弟子たちが癒した。でそのことがこう噂としてこう広まっていくわけであります。でユダヤ当局はペトロとヨハネを捕らえ尋問するわけですね。でもうあの名によって話したりいろんなことしてはならない、すなわちイエス・キリストの名によってお前たちはそういうことをするなと、この脅されるわけですけれども、しかしペトロとヨハネの2人は神に従わないであなた方に従うことが神の前に正しいことか、そういうふうに弁明をするわけであります。でそしてユダヤの当局者はもう話してはならないと二人を脅して、まあ、釈放する。で仲間のもとに帰ってきたこの二人の弟子は皆の前でですよ、こんなふうにこの祈っているわけですね、まあ、賛美をしている。主よ、あなたは天と地と海とそこにあるすべてのものを作られた方です。こう賛美し始めるわけであります。でこれは今日の6節のところと同じなんですね。でそしてその後のところ、こう使徒言行録見ていきますと、主よ、彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。イエスの名によって病気が癒され、印と不思議な技が行われるようにしてくださいと彼らは祈っているわけです。 ですね、神様を賛美しながら祈っている。ですから彼らはその脅されて釈放されて帰ってきてですよ、これからもこんな困難が起こりませんように、それをどうぞ神様取り除いてくださいとか、そういうものから逃れられるように助けてくださいというふうな祈りをしているのではないんです。そうではなくて、どんな困難をも試練として受け止め、それを克服していけますようにと。なぜならこの世のすべてが神様あなたの御手の中にあるのですからと、こう神の支配というものを彼らは信じて祈っているわけであります。で、この信仰こそが私たちの人生を真実に変える力なのではないかと思うのです。暗雲立ち込める時でもですよ、ハレルヤというふうに主を信じて賛美する。そして必ず主が闇を光に変えてくださるという、その確信に生きる大切さというものをこの、思うのであります。年間聖句をこの詩編146編に定めたその提案理由のところ、どうぞ皆さんまた読み返していただきたいと思いますけれども、その中にですね、私たちが喜びを持って生きているかというふうなことが複数回問われているわけです。私たちが本当に喜びを持って生きているか、自らに目を向け信仰を見つめ直す意味でこの聖句が選ばれた、そのことは確かであります。で、そこにも書かれているように、過去数年ですよ、私たちはこの教会は世界情勢というものを鑑み、平和に重きを置いた聖句が選ばれてきた。で、そこからの転換に思われるかもしれないわけですけれども、で、しかしこうしてですよ、この詩編の言葉を味わっていきますと、必ずしもそうではなくて、弱く小さくされている人々が神様にこう引き上げられる、そして神に逆らう者、悪しき者の道は滅びに至る。で、そういうことが十節で言われていますから、決してその平和からかけ離れたものではないということがわかるわけです。神の創造の喜びにかなう、そういう平和が必ず地上になる、実現する、その時を目指し、あるいは今は私たちには分からない、見えないかもしれないけれども、信仰の目を持ってそれを仰ぎ見ながらですよ、どんな時も諦めずに希望を持って喜びの生活を成し続けていくものでありたいと思います。この146編の中に、命ある限り、ながらえる限りと、この2節のところにあるわけですね。命ある限り、ながらえる限り、人間の憂いとか悩みとか、あるいは嘆きというものは増えるばかりかもしれません。それは尽きることがないのかもしれません。で、しかし私たちの生涯の目的は主を賛美することであるわけです。ハレルヤに始まり、ハレルヤで終わる、終わることのできるこの幸いを本当にこうかみしめながら、信仰の道を共に 歩んでまいりたいというふうに思います。